皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私まゆが、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組でお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りします。さて本日は農家の瀬戸さんと朝原交流会館の長尾さんにお話を伺います。ではまず瀬戸さん、簡単に自己紹介からお願いいたします。
朝原で農業をしております瀬戸弘明と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
じゃあ長尾さんお願いします。
はい、朝原交流会館で事務局をやっております長尾です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず瀬戸さんにちょっといろいろ伺っていきたいんですけども、やはりこう瀬戸さんと言いますとほうれん草の、ね、農家さんというイメージが強いんですが、朝原で農業を始めてから今どれぐらい経ってるんですか？
6年目ぐらいですかね。
6年目ぐらい。もともと朝原のご出身なんですか？
そうですね、もともと家が朝原にありまして、こちらで生まれて育ってます。
じゃあもう小さい頃からいずれは農業しようとか思われてました？
いや、実は小さい頃はあまり農業に興味がなくてですね、大人になってから祖父母が農業しておったんですけども、非常に美味しい野菜作ってたんで、なんていうか、まあ、ちょっと祖母がパーキンソン病になりまして、ちょっと農業ができなくなって、じゃあ自分で作ってみたらどうかなと思ったのがきっかけです。
なるほど。じゃあもう、おじいちゃんおばあちゃんもほうれん草とか作られてたんですか？
いや、それが全然違うんですよ、うん、僕が始めたほうれん草っていうのはちょっと廿日市市の方の支援で、やらせてもらってます。
廿日市市の支援があるんですか？
そうですね、収納支援があって、作り方ですとか出荷の仕方とかを教えてもらいます。
そういうのでほうれん草にしようと。なぜほうれん草に？
これはちょっと市の方の方針といいますか、産地化しようという動きの中で、この品目というのがあります。
そういうことだったんですね、で今はもう6年経たれて、いろんなところにも今出荷されてるんですよね？
そうですね、朝原のこの交流館以外にも JA の直売所等に出しています
。なんかね、結構こう瀬戸さんのほうれん草美味しいというふうに人気ですけども、どうですか中尾さんも、いろんな声をお聞きしてるんじゃないですか？
はい、すごい綺麗で、形も良くてで美味しい美味しいと、すぐ売り切れるぐらいですね、出してもらって。
そうですね、私も以前実は朝原交流会館に、勤めてたんですけど、その時も瀬戸さんのほうれん草が入っては消えていくみたいな、すぐ、売れていく姿を見てましたが、なんかこう作り方のこだわりとかありますか？
そうですね、基本的にはやっぱり食べるものなんで、僕は無農薬で作ってます。
無農薬で葉物って結構大変そうなイメージがありますけど、
ハウスなんで外で作るよりは虫がつきにくくて、だからこそ無農薬でできるということですね。
なるほど。そか、ハウスで栽培をされているんですね。それは他の農家さんも同じような作り方なんですか？
これは人によると思うんですけど、僕は特にやっぱり無農薬にこだわってやりたいなと思って、そういう風になりました。
なるほど、人の口に入るから、その辺はもう安心安全なものをみたいなイメージですかね？
そうですね。
でまたほうれん草以外にもいろんなもの作られているってことですが、他にはどんなものを作っているんですか？
そうですね、今はトウモロコシとか枝豆、インゲンなんかも作っております。あとはさつまいもですかね。
さつまいもとかもいろんな、本当になんかほうれん草だけっていうイメージが強かったんですけど、なぜ他のものも作ってみようと思われたんですか？
基本的には自分がやっぱり美味しいものを食べたいというのがあるんです。自分が食べて美味しいものをみんなにお届けしたいと、そういうふうに思ってます。
今までこう6年間7年間こう農業をやってきて、こういった言葉で嬉しかったなとか
ありますか？
やっぱり一番は美味しいって言ってもらえるのが一番嬉しいですね。
なんかこちらのね、朝原交流会館のカフェ朝原でも卸してるんですよね。
そうですね、週2回ほどほうれん草を出させてもらってます。
何かこう食べた方からの感想とか聞いたことありますか？
結構美味しいとは言ってもらえるんですけども、はい、
そうだよね。どうですか実際？
あ、はい、美味しいと言ってもらってますね、うん、まあ、必ずこう小鉢みたいなんで、うん、ほうれん草の、ものが最近はずっとつくようになってますね、はい、
ね、ちなみにほうれん草の旬っていうのはいつでしたっけ？
ほうれん草は本来は冬が旬ですね。だから冬のほうれん草はとても甘くて美味しいですね、やっぱり。
今の時期もあるんですか？
今の時期もまあ作ることはできます。
なるほど。じゃあもう冬の方がまあより美味しくいただくことができるってことなんですね。でまた瀬戸さんはね、まあ、その小さい頃から朝原に住まわれて、で今も朝原にお住まいで農業をやってるんです？
そうですね、うん、実家に住んでおります。
なるほど。なんかこう小さい頃から見てここが変わったなとかありますか？
やっぱりちょっと人口が減ってきているのはやっぱり感じますね。
じゃあ朝原小学校に通われた？
そうですね、朝原小学校に通ってました。
その時は生徒数とかってどれぐらいだったとか？
いや実はかなり少なくて、うん、同級生も8人しかいないようなことだったんですけど、
はい、じゃあまあ今はね、もう小学校もちょっと残念ながらなくなってしまってっていうところでやっぱりちょっと寂しいなみたいな、
うん、そうですね、うん、小学校がなくなったのは結構、まあ、象徴的ですよね、
うん、ね、まあ、とはいえね、この朝原交流会館できたりとか、また結構移住されてきた方々も、ね、多いかなと思うんですけど、どうですか、そういった方とは交流ありますか？
そうですね、僕の家の近くにもカレー屋さんができまして、僕もすぐちょっと行かせてもらったんですけど、すごく美味しいカレー屋さんでした。
そうか、瀬戸さんちの近くなんですね。方は、どこから来られたんでしたっけ？
横川って言っておられたような気がします。
横川からのカレー屋さん、どんなカレーがあったとかちょっとだけ、
うん、なんて言うんですかね、どう言ったらいいんだろう、ちょっとこじゃれた感じのカレーといいますか、はい、僕らがイメージするカレーライスとはちょっと違う感じですね。
なるほどね。じゃあもう何度か行かれたんですか？
2回ほど行きました、はい。
なるほど。じゃあそういった方とも徐々にこう交流ができているっていう感じなんですね。じゃあなんかこう瀬戸さんの中でこう朝原が今後こういう風になっていったらいいなとか思いはありますか？
そうですね、やっぱり人がいないと地域として維持が難しいので、どうにか移住の方や U ターンする方などがいてくれたらいいかなと思うんですけど、はい、
まあね、そこが増えてくれればっていうところがありますよね。ビジョン作りは参加されたんですか？
ちょっと忙しくてなかなか参加できないんですけど、はい、
なんかね、本当
6月3日に、はい、出来上がったビジョンのお披露目会があるんで、まあ、ぜひご都合がつけば、はい、いろんな人に参加してほしいなと思っております。
はい、瀬戸さん行けそうですか？
今回は、はい、参加します。
素晴
らしい、素晴らしい。じゃあちょっとここでね、まあ、せっかくなのでその6月3日の宣伝も少ししていただけたらなと思いますが、お願いできますか？
はい、去年からですね、まあ、元を正せばもう2年ぐらい前からですね、住民アンケートを取ったりですね、それをもとにいろんな人と話をしたりしてですね、朝原こうありたい、こうなったらいいね、でみんなで朝原何したいっていうようなコンセプトで、朝原ビジョンというのを、まあ、ずっと作ってきたんですけど、それがいよいよ完成しまして、この6月3日土曜日にですね、その完成お披露目会を、大々的にしようと思っております。はい、
こちら開催場所も教えてもらえますか？
はい、開催場所は朝原市民センターで、行います。時間は13時30分からですね。はい、朝原市民センターで行います。
じゃあね、こちらの瀬戸さんも参加してくださるそうですので、ぜひね、皆さんもご参加いただけたらなと思います。まあ、今みたいにね、結構朝原そのビジョン作りに参加された方は、まあ、自分自身がこう何をしたいかとかみたいなところを話し合ったんですけど、瀬戸さん、農家さん的には自分自身こういうのをやっていきたいなとか頑張っていきたいなとか 思いはありますか？
そうですね、僕はまあ農家なのでやっぱり美味しいものを作って皆さんにお届けしていきたいなというのが一番ですね。
そうですよね。またあの朝原ね、こうだんだんとこう農業される方も減ってきているのかなと思いますが、その辺どうですか？
そうですね、やはり高齢化がやっぱりかなり進行しておりますので、これから先少しちょっと不安なところもありますね。
他の農家さんともこう連携されたりとかってあるんですかね？
今のところはまだあまりそういう形はないんですけど、いずれできるといいですね。
そうですよね、まあ、なんか本当に、ね、こう少ない人数でもこ うまくこう、ね、こうなんだ旧コーチみたいなところがないような朝原になっていってくれたらいいなと思います。じゃあ最後にですね、あの朝原の皆様に一言メッセージをいただけたらなと思うんですが、お願いできますか？
そうですね、まあ、野菜を食べて元気になってもらえるといいかなと思います。
本当にあの元気な、ね、こう方々が多い朝原でもありますので、より瀬戸さんの美味しい野菜、そして無農薬の、ね、お野菜を食べていただいて、しっかり元気になってもらえたら嬉しいですね。
そうですね、
今日本当に素敵なお話をありがとうございました。今日、ね、前半では瀬戸さんと長尾さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて本日は小川妙子さんにお話を聞いていこうと思います。まずですね、小川さんの自己紹介からお願いいたします。
はい、現代新聞社作家の小川妙子と申します。はい、現代の言葉を若い人たちや、まあ、今生きてる人にメッセージとして、ね、送りたいということで、ずっとあの書家としてやってきました。
あの小川さんというとね、朝原の方は朝原交流会館でたびたびお会いしていると思うんですが、実はその現代新聞社作家さんで、まあ書道家として、ね、活動されているんで、今日はちょっとその辺をお伺いしていこうかなと思いますが、今その現在新聞社作家と、ね、自己紹介してくださったんですけど、それが改めてこうどういったものなのかっていうのも説明お願いできますか？
はい、昔ってまあ50年ぐらい前はそういうあの現代の言葉を現代の人に書くっていうことがあまりなされてなかった。で、私はやっぱりその作家としてね、今の状況をあの表現したいし、あの今の若い人たちや、まあ、お年寄りでもいいんですけど、元気に頑張ってる人にメッセージをね送るということで、現代の、まあ、ポエムであったりね、文章やったり自分で作ったりもするんですけど、それを書でね書いているということなんです。
今も始めて何年ぐらい経ってますか？
と私が、まあ、学生の頃はね、あの美術系の大学の書道専攻ということで、美術系の大学の中の書道専攻は学年に3人ぐらいしかいなかった、あの、まあ、すごく恵まれてはいたんです。でもやっぱり先生の通りの手本を書いて出すとかね、展覧会に出すとか、そういうなものが中心だったので、私はそれが嫌でそこから離れて、自分の言葉、その、まあ、学生の頃は学生運動盛んな頃だったので、その時の状況を表現したいということで書き始めたんですけれども、だからもう20歳ぐらいの時ですから、50年ぐらい言うた当時が分かる、50年ぐらいあのやってるんです。あっという間に長い年月あの経ちましたけど、今頃は若い人は何でもありの状況で、もう本当にいろんな表現をねされてますけど、私が始めた頃は前に人がいないっていう状況でね、自分で自分の表現を作っていくっていうことが非常に大変でしたけれども、まあ私はその方がね、先生のお手本通りに書くような書ではなくて、今の状況、まあ、筆やらいろんなものを使って書きましたし、そういうやり方でずっと今まで来たんです。はい、
いろんなものを使ってっていうのは筆以外がちょっと想像できないんですけど、
わらでちょっとね作ったりとか、 木で書いたりとか、まあローラー引っ張ったりとか、まあその頃はそんなことあんまりやってる人がいなかったんでね、あの非常にびっくりされたりとか、あの京都出身なので京都で展示会を して、まあ、小さいギャラリーでね若かったからあの借りてたんですけど、書店で書いて入ってきたらみんなびっくりして逃げていくような ものを作ってました。
に逃げていくんですね。
びっくりして、これが書ですかみたいな感じだったんですけど、まあ、今思ったらそうですねやっぱりその時の状況を表現してるから面白いとは思うんです。だから今の若い人は本当に自由にね書ける時代になったし、何でもね自分が書きたいことを書かれていろんな表現が溢れてますけど、私たちが始めた頃は本当にそういう表現がなかったもんでね、結構、まあ、苦労はしましたけど20代はね。でもまあ30代頃になって広島に来たからね、で広島に来て被爆した人の出会いがたくさんあったもので、で被爆した人の、まあ、せっかく私書道やってるんでね、被爆した人の思いとか歌とかね、そういうようなものを表現するっていうことが私の使命かなと思ってそれ書き出したんです。でそれをもって全国、北は北海道からずっと歩いて南は沖縄までね回りました。 まだ回ってないとこいっぱいあるけど、そうしているうちに海外からもお声がかかって、海外の人もね、まあそういう普通の書ではないけれども面白いと言われて、あちこちからお声がかかっていろんなとこへ行きました。
まあ、海外でもその平和のメッセージを伝えるっていう、
そうですね。だからね、私若い頃はインドネシアをずっと縦断したんです。バリ、スラバヤ、それからジャカルタ、向こうの友達は結構大きい作品を書かれて結構よく売れるんです。どういうわけか大きなホテルとかビルとかね持ってるような、お金持ちはものすごく金持ちやし、そういう人たちが買ってくれるので、作家さんがね金持ち、もう日本では考えられんぐらい大きな屋敷を持って、でそこで買い付けに来る人たちのお部屋とか言って大理石のお家とかね建て、まあ、泊めてもらったりしたんですけど、もうちょっとに日本では考えられない、はい、
海外でも、まあ、もちろん人気を経てと、ニュージーランドとかも行かれてましたよね。
ニュージーランドはたまたま廿日市の市がマスタートンかね、そこと姉妹都市なんです。でずっと交流をされてたんですけど、子供たちのね連れて行ったり来たりとかいうふうな仕事をされてたけれども、ある時、まあ、芸術家の交流もしましょうということでね、向こうからアーティストがやってきてね、でその方は平和のメッセージ書かれる方なので、絵でね廿日市にもそういう人がいませんかって言われて、たまたま私を紹介してもらってね、私のギャラリーへ来て見られて、いやあなたとしたいとか言っていただいて、そして1年後にね自分の作品を抱えて廿日市へ来られて、でそこで、まあ、古民家を借りてね合宿したんです。1週間ほど彼女はねロビン・ホワイトさんっていう、まあ、ニュージーランドではほとんど有名なトップアーティストで、その方が自分で描いた絵に、あなたここに字を書いてて、描かれた絵の上に字を書いて、被爆した人の絵を歌をね書いてねって言われて書いてね、でまあここの朝原交流会館の部屋を借りて展示もしまして、それをすぐニュージーランドへ持って帰られたら、もうなんかびっくりしたんですけど、まだ展示会始まる前に全部完売しましたよって言われて、と思って一つね100万ぐらいで売れたっていう、びっくりしましたそんなことがあるんだな。ほんでそのロビンさんとはいくつかコラボレーションして、で去年はずっと展示会を一緒にねする予定だったんだけど、私の作品も展示してくれることになってましたけど、コロナでね行けんかったんです。それでまあ今年またね20何周年かね、廿日市のね交流何周年かの記念に展示会をしようと思うので、ぜひ来てくださいみたいな話にちょっとなってるのでね、
今年もニュージーランドにお母さんの作品が、小川さんも一緒に行くっていうことです、
予定なんです。まあちょっとどうなるか分からんけどもね、そうそう、もう一つびっくりしたのはシドニー美術館で、そのロビンさんの描かれた絵の上に私の額っていうか言葉を書いてるんですけど、それでコラボしてねした作品がなんかシドニーでねすごく人気があって、でその美術館お買い上げになったんです。そんなことがあるんですかみたいなあったのでね、まあどこでどういうことが起こるか分からない ね、でびっくりしました、
うん、やはりねやっぱりまあ積み上げてこられたものがあるからこそだと思うんですけど、またあの小川さんはねこの佐伯エリア朝原でも活動してくださってて、最近で言うとあの新しいスムさんっていう、はい、あの家具のインテリアショップができまして、そこでもね展示会をされていたんですけど、それはこうどういった経緯からこうしようとなったんですか。
実はあの彼はずっと9ヶ月かかってその古民家をね改造されましたけれども、すごくオープンの時に行ってね、すごいいいね空間でね、うわすごいいいね言ってたんですけど、赤字ばっかりでこの家具を作ってられるので高いしね、北欧の家具をもうリメイクしてね、あのいい家具を作ってられるんですけど、知り合いがあんまりね地元にいないって言われたんで、それじゃあまあ私展示会久しぶりにしようかね言ったらそれはいいですねいうことですぐ決まって、もう急遽もう新作画からねいかんので、私大体大きい字ばかり書いてたのにちょっと小さく作品をねして新たに20点ぐらい作りました。でそれをあの展示をしてたら、結構まあ今までまあ遠くでやってたから、私京都とかね海外とかばっかりやってて地元ではあんまりやったことがなくて、でも結構地元の人がね見に来てくださって、あの初日あ2日目かね、あの広島 G7 のあったあの2日の日ですけれども、そこで広島から平和のメッセージを、ね、発信する、向こうはあの会議ね G7 の会議をしてましたけど、私たちは広島 の僻地のような小さなところから世界向けて平和のメッセージを発信します言ったら、もうあそこに入りきらん50人ぐらいうわーっと人が来てね、私字を書いたんですけど、あの被爆された方の歌とかを、でそれを見ていただいて一緒に世界へね発信できたかなと思って、その時に五日市高校のね生徒さんで、放送部の方がね、被爆のことをやってる人を探してはって、たまたま、私に行き当たって取材にその時ねされて、で全国大会にぜひ行きたい言われたので頑張ってね言っていろいろお話をしたんですけどね、でもそうしてたくさんの方があんなところにも入りきれんぐらいのね人が来てくれてもすごく嬉しかったんです。で地元の人たちもね普通はなかなか見ることができないものを見てすごく喜んで、作品も結構20点やったら10点ぐらい売れてびっくりしたんです。
すごいですね、まあ、そんな風にこう、まあ、大きな反響があったっていうことなんですけど、展示されているものも平和の言葉を書かれてたんです。
そうですね、かけがえのない人間の命とかね、烈風の中に前とかねいろいろそういう言葉をね書いてるし、まあ、祈りとか平和への祈りとかね、そういう小さな作品を作ったりとか、この広大な宇宙の中でたった一人の君に出会えてよかったみたいなね作品を書いてたら、これください言って3人ぐらい重なって喜んで買ってくださいましたけどね、そういうことがねやっぱりこういう田舎の人たちもやっぱり言葉、書はやっぱり私言葉だと思うし、人の心に響く言葉を造形的にね書くっていう仕事をずっと続けてたもんでね、よかったかなって思ってます、はい、
やはりこう、まあ、いろんな、まあ、世界にもねつながってますけど、ここ廿日市市でもまた新たなつながりもできて、高校生とかね廿日市の高校生ともつながってっていうので、本当にいい展示会になったんですね。ここ朝原でね今も働いてもくださってますけど、今後なんかこういうことしていきたいとか思いはありますか。
やっぱりね文化っていうのはすごく大事だと思うんです。こういう僻地っていうかね、田舎であってもやっぱり、まあ、田舎は田舎の文化がありますけれども、まあ、それぞれ持ってる文化をね大事にすることによって、やっぱり都会の人がこういうところにもあるんだなと思っていろいろこう交流ができたりとかね、そういう場所に本当はまあここをしたかったけど、やっぱりいる商品がいっぱいありすぎて置けんようになったんでね、初めは置いとったん、私の作品もたくさん置いてたけど、うわこれはちょっともう置けないな思ってちょっと引き上げたんですけれども、あそこがちょうどねスムさん のインテリアショップがいいなと思って、まあ、今回ねさせてもらって、また彼もそういうふうな形でなんか展示会 会ができたらいいねって言ってるのでね、そういう場所をたくさん作っていけば都会の人もね来るかなと思ってね、まあ、野菜とかも安いしね、あここはね、でみんな地元の人が一生懸命作った野菜で無農薬であったりとかね、新しい取ってすぐ買えるでしょ、だからすごく新鮮やし体にすごくいいと思うし、でそういうような空気もいいしね、だから今は若い人も移住してくる人が結構おられるのでね、素晴らしいところだなと思って今またもうちょっと頑張っていこうかなと思ってます。はい、
なんかこう小川さんから見て麻原のここが一番好きだなと思うところはどこですか？
やっぱりね、みんな知り合いになる、顔見知り、都会だったら隣誰が住んでるかみたいなね、長いこと住んでるのにわからないとか言うけども、ここは今日あの人来ないしね、どうしたんかなとか、やっぱりお互いがお互いのことを心配し合える、そういうねつながりがあるっていうのが素晴らしいかなっていうふうに思うし、まあ、自然がねいっぱいあるしね、いろんなことを今若い人らが挑戦してるっていうね場所でもあるからね、いいかなって思ってます。はい、
本当にねここ麻原はまあ移住される方も増えたし、まあ、スムさんみたいにここでお店をやってくださる方も増えて、本当になんかこうだんだんとこう活気がね戻ってきているんじゃないかなと思います。本当にこうねアーティストさんも多いので、ぜひいろいろコラボを見てみたいなと思います。はい、じゃあ最後になんですけど、麻原の皆さんメッセージをいただけますか？
いつもこちらにね麻原交流会館に食べに来たりとかされてる方もおるし、まあ、一人暮らしの人も多いですけれども、やっぱり皆さんがいろんなと意味でつながりあって、で、まあ、お年いってもね楽しい場所だなって思えるような地域ですよね。それを、まあ、ここで私もウエイトレスなんかしたりして、まあ、知り合いがたくさんできたんでね、お互いに声を掛け合えるそういう場所にねずっとあり続けたいなっていうふうに思ってます。はい、
そうだ、ラジオをお聞きのリスナーの皆様にも一言メッセージをいただけますか？
ぜひね麻原交流会館にランチが美味しいですよ。安くて600円で、いろんなランチがあって、まあ、地元のね年配の方が作られてますけれども、本当に懐かしい味でね、皆さん本当にボランティアみたいな形でやってられるので、いいところなの で野菜も安いし100円で結構いろいろ買えるからね、ぜひ来てみてください。はい、そうですね、まあいろんな、これ書いてあれ書いてっていっぱい頼まれますけど、私、まあ、何でもやりますので、他畑耕す言われてあんまり言おうせんけれども、まあ、字書くことならね何でもしますし、まあ、お役に立てるねことがありましたら言っていただいたらいいかなというふうに思ってます。
本当にね小川さんの作品も私も何度もね目にさせていただいているんですけど、はい、本当にですねどれもこう心に刺さるというか、まあ、平和の言葉なんかは特に、ね、私も広島の人間なんでね、すごいこうね思うところもありますので、ぜひね一度目にしてもらえたらなと思います。はい、今日は小川さん素敵なお話ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
麻原未来探し、来月の放送は7月6日木曜日午前11時30分から、再放送は7月8日土曜日午後4時からです。来月もどうぞお楽しみに。
この番組は癒しの里山麻原で人と未来をつなぐ麻原交流会館の提供でお送りしました。
76.1 FM 初開地。
お昼パスタが食べたい。
そうね、浜本水産のアサリでパスタ作ろっか。粒が大きいからボリュームあるし。
大野さんのアサリは浜本水産。
アサリならお味噌汁でもいいよ。あ、 もう12時。